太宰治作眉山。これは例の飲食店閉鎖の命令が未だ発せられない前のお話である。新宿あたりも今度の戦火で随分焼けたけれども、それこそご多分に漏れず最も早く復興したのは飲み食いをする家であった。帝都座の裏の若松屋というバラックではないが急ごしらえの2階建ての家もその一つであった。若松屋も眉山がいなけりゃいいんだけど。エグザクトリー、あいつはうるさい、フールというものだ。そう言いながらも僕たちは3日に一度はその若松屋に行き、そこの2階の6畳でぶっ倒れるまで飲み、そうしてついに雑魚寝ということになる。僕たちはその家では特別にわがままが聞いた。何もお金を持たずに行って後払いという自由もできた。その理由を簡単に言えば、三鷹の僕の家のすぐ近くにやはり若松屋という魚屋があって、そこの親父が昔から僕と飲み友達でもあり、また僕の家の者たちとも親しくしていて、そいつが行ってごらんなさい、私の姉が新宿に新しく店を出しました。以前は築地でやっていたのですがね、あなたのことは前から姉に言っていたのです。泊まってきたって構いしません。僕はすぐに出かけ、酔っ払ってそうして泊まった。姉というのはもう初老のあっさりしたおかみさんだった。何せ借りが利くので重宝だった。僕は客をもてなすのに大抵そこへ案内した。僕のところへ来る客は自分もまあこれでも小説家の端くれなので、小説家が多くならなければならぬはずなのに、画家や音楽家の来訪はあっても小説家は少なかった。いや、ほとんどないと言っても過言ではない状態であった。けれども新宿の若松屋のおかみさんは、僕の連れて行く客は全部皆小説家であると一人合点している様子で、ことにもその家の女中さんのとしちゃんは幼少の頃より小説というものが飯よりも好きだったのだそうで、僕がその家の2階に客を案内すると、もうこちらどなたと好奇の目を輝かして僕に尋ねる。林文子さんだ。それは僕より5つも年上の頭のはげた洋画家であった。あら、だって小説というものが飯よりも好きとホラを吹いているとしちゃんはひどく狼狽して、林先生って男の方なの？そうだ、高浜清子というおじいさんもいるし、川端龍子という口ひげを生やした立派な紳士もいる。みんな小説家？まあそうだ。それ以来その洋画家は新宿の若松屋においては林先生ということになった。本当は二課の橋田新一郎氏である。一度僕はピアニストの川上六郎氏を若松屋のその2階に案内したことがあった。僕が下のご府上に降りていったら、としちゃんがお調子を持って階段の上がり口に立っていて、あの方どなた？うるさいな、誰だっていいじゃないか。僕もさすがに並行していた。ねえ、どなた？川上って言うんだよ。もはやむかっ腹が立ってきて、いつもの冗談も言いたくなく、つい本当のことを言った。
ああ、わかった。川上眉山。
滑稽というよりは彼女のあまりの無知にうんざりして、ぶん殴りたいような気にさえなり、バカ野郎と言ってやった。それ以来僕たちは、面と向かえば彼女をトシちゃんと呼んでいたが、影では眉山と呼ぶようになった。そしてまた若松屋のことを眉山県などと呼ぶ人も出てきた。眉山の年齢は二十歳前後とでもいうようなところで、その風采は背が高くて色が黒く、顔は平べったく目が細く、一つとしていいところがなかったけれども、眉だけはほっそりした三日月型で美しく、 そのためにもまた眉山という彼女のあだ名はぴったりしている感じであった。けれどもその無知とずうずうしさと騒がしさには我慢できないものがあった。下にお客があっても彼女は僕たちの2階の方にばかり来ていて、そうして何も知らんくせに自信たっぷりの顔つきで僕たちの話の中に割り込む。例えばこんなこともあった。でも基本的人権というのはと誰かが言いかけると、
え？
とすぐに出しゃばり、
それはどんなんです、やはりアメリカのものなんですか、いつ配給になるんです
人権と間違っているらしい。あまりひどすぎて一座皆興が覚め、誰も笑わずしかめっ面になった。
眉山一人いかにも楽しげな笑顔で、だって教えてくれないんですもの。
どうしちゃん、下にお客さんが来ているらしいぜ。
構いませんわ。
いや君が構わなくたって。だんだん不愉快になるばかりであった。
白痴じゃないですかあれは。
僕たちは眉山のいない時には思い切り鬱憤を晴らした。
いかになんでもひどすぎますよ。
この家も悪くはないが、どうもあの眉山がいるんじゃ。
あれで案外うぬぼれているんだぜ。
僕たちにこんなに嫌われているとはつゆ知らず、かえってみんなの人気者。
わあたまらねえ。
いや大きにそうかもしれん。なんでもあれは貴族。
それは初耳、珍しい話だな。眉山自らのご託宣ですか。
そうですとも。その貴族の一件でね、あいつ大失敗をやらかしてね、誰かがあいつを騙して、本物の貴婦人はおしっこをするときしゃがまないものだと教えたんですね。
するとあのバカがこっそりご不浄で試してみて、いやもう四方八方に飛散し、ご不浄は海、しかもあとは知らん顔。
ご承知でしょうが、ここのご不浄は裏の果物屋さんと共同のものなんですから。果物屋さんは怒り、下のおかみさんに抗議して、犯人はてっきり僕たち。
酔っ払いには困るということになり、僕たちが無実の罪を着せられたという苦々しい経験もあるんです。
しかし僕たちが酔っ払っていたってあんな大洪水の失敗はしたしませんからね。不審に思っていろいろ詮索の結果、眉山でした。彼は僕たちにあっさり白状したんです。ご不浄の構造が悪いんだそうです。
どうしてまた貴族だなんて、今の流行り言葉じゃないんですか。何でも眉山の家は静岡市の名門で。
名門？
ピンからキリまであるものだな。住んでいた家がバカに大きかったんだそうです。戦災で全焼して今は落ちぶれたんだそうですけどね。なんせ帝都座と同じくらいの大きさだったって言うんだから驚きますよ。
よく聞いてみると、
何？
小学校なんです。その小学校の小遣いさんの娘なんですよ、あの眉山。
ああ
それで一つ思い出したことがある。あいつの階段の上り下りが嫌に乱暴でしょ。上るときはドスンドスン、降りるときは転げ落ちるみたいにダダダダダ、嫌になりますよ。ダダダダダと降りてそのままご不浄に飛び込んで扉をピシャリでしょ。
おかげで僕たちがほらいつか冤罪を被ったことあったじゃありませんか。
あの階段の下にはもう一部屋あって、おかみさんの親戚の人が歯の手術に上京してきていて、そこに寝ていたんですね。
吐いたにはあのドスンドスンもダダダダも響きますよ。
おかみさんに言ったってね、私はあの2階のお客さんたちに殺されますって。
ところが僕たちの仲間にはそんな乱暴なお料理をする人はない。でもおかみさんに僕が代表で注意をされたんですよ。面白くないから僕はおかみさんに言いましたよ。あれは眉山、いやトシちゃんに決まってますと。するとそばでそれを聞いていた眉山は薄笑いして、
私は小さい時からしっかりした階段を上り下りして育ってきましたからと、むしろ得意そうな顔で言うんですね。 その時僕は女って浅ましい虚栄のホラーを吹くものだとただ呆れていたんですが、そうですか、学校育ちですか。それならホラーじゃありません。小学校のあの階段丈夫ですからね。聞けば聞くほど嫌になる。明日からもう貸しを変えましょうよ。いい潮時ですよ。他にどこか巣を探しましょう。そのような決意をしてよその飲み屋をあちこち覗いて歩いても、結局また若松屋ということになるのである。なんせ借りが効くのでつい若松屋の方に足が向く。はじめは僕の案内でこの家へ来た例の頭の生えた林先生、すなわち洋画家の橋出しなども、その後は一人でやってきてこの家の常連の一人になったし、その他にも 2,3 そんな人物ができた。暖かくなってそろそろ桜の花が開き始め、僕はその日全身座の若手俳優の中村邦夫君と眉山県で会ってある洋談をすることになっていた。洋談というのは実は彼の縁談なのであるが、少しややこしく、僕の家ではちょっと声を潜めて相談しなければならぬ事情もあったので、眉山県で会って互いに大声で論じ合うべく約束をしていたのである。中村邦夫君もその頃はもう眉山県の半常連くらいのところになっていて、そして眉山は彼を中村村押しだとばかり思い込んでいた。行ってみると中村村尾先生はまだ来ていなくて、林先生の橋田新一郎氏が土間のテーブルで一人でコップ酒を飲みニヤニヤしていた。壮観でしたよ。眉山が味噌を踏んづけちゃってね。
味噌。
僕はカウンターに肩肘を乗せて立っているおかみさんの顔を見た。おかみさんはいかにも不機嫌そうに眉を潜め、それから仕方なさそうに笑い出し、話にも何もなりゃしないんですよ、あの子のそそっかしだったら。外からバタバタ目つきを変えて駆け込んできて、いきなりズブリですからね。踏んだのか。ええ、今日配給になったばかりのお味噌をお重箱に山盛りにして、私も置きどころが悪かったのでしょうけれど、わざわざそれに片足突っ込まなくてもいいじゃありませんか。しかもそれをぐいと引き抜いてつま先立ちになってそのまま便所ですからね。どんなにこらえきれなくなってたって、何もそれほど慌ててなくても よろしいじゃございませんか。お便所に味噌の足跡なんかついていた日には、お客様がなんとと言いかけてさらに大声で笑った。お便所に味噌はまずいねと僕は笑いをこらえながら、しかしご府城へ行く前でよかった、ご府城から出てきた足ではたまらない。なんせ眉山の大会といってね、有名なものなんだからね。その足でやられたんじゃ味噌も返事でクソになるのは確かだ。なんだか知りませんがね、とにかくあの味噌は使い物になりゃしませんから、今としちゃんに捨てさせました。
全部か。そこが大事なところだ。時々朝ここでお身をつけのごちそうになることがあるからの、方角のためにお尋ねさ。
全部ですよ。そんなにお疑いなら、もううちではお客様にお身をつけはお出しいたしません。
そう願いたいね。どうしたの？
井戸端で足を洗っています。
と橋出しは引き取り、
とにかく壮烈なものでしたよ。
私は見てたんです。味噌踏み眉山、
吉右衛門の当たり芸になりそうです。いや芝居にはなりますまい。
お味噌の小道具は面倒です。
橋出しはその日用事があるとかですぐに帰り、僕は2階に上がって中村先生を待っていた。味噌踏み眉山はお調子を持ってドスンドスンとやってきた。
君はどこか体が悪いんじゃないか。
そばに寄るなよ、汚れるわい。 ご不浄にばかり言ってるじゃないか。
まさか、
と楽しそうに言われ。私ね、小さい時トシちゃんはお便所へ一度も行ったことがないような顔してるって言われたもんだわ貴族なんだそうだからね。しかし僕の偽らざる実感を言えば、君はいつでもたった今ご不浄から出てきましたって顔してるが、まあひどい。でもやはり笑っている。いつか羽織の裾を背中に背負ったままの姿でここへお調子持ってきたことがあったけれども、あんなのは一目瞭然というのだ。文学の方ではね、土台あんな姿でお釈するなんて失敬だよ。
あんなことばかり
平然たるものだよ。おい君、汚いじゃないか。客の前で爪の赤をほじくり出すなんてこっちはこれでもお客だぜ。
あら、だってあなたたちも皆こうしていらっしゃるんでしょ。
皆さん爪が綺麗だわ。ものが違うんだよ。一体君は風呂へ入るのかね。正直に言ってごらん。
そりゃあ入りますわよ、
と曖昧な返事をして、
私ね、さっき本屋行ったのよ。そしてこれ買ってきたの。あなたのお名前も出ていてよ。
懐から新刊の文芸雑誌を出してパラパラページを送って、その僕の名前の出ているところを探している様子だよ。やめろ。これはいけれず僕は怒声を発した。打ち据えてやりたいくらいの憎悪を感じた。
そんなものを読むんじゃない。
分かりゃしないよお前には。なんだってまたそんなものを買ってくるんだよ。無駄だよ。
あら、だってあなたのお名前が。
それじゃあお前は僕の名前の出ている本を全部片っ端から買い集めることができるか。できやしないだろ。変な論理であったが、僕はムカついてたまらなかった。
その雑誌は僕のところにも軽装せられてきていたのであるが、それには僕の小説をそれこそクソ味噌に非難している論文が載っているのを僕は知っているのだ。それを眉山が例のケロリとした顔をして読む。いや、そんな理由ばかりではなく、眉山ごときに僕の名前や作品を少しでもいじられるのが嫌で嫌で耐えきれなかった。いや、案外小説が飯より好きなんて言ってる連中にはこんな眉山級が多いのかもしれない。それに気づかず作者は汗水流し妻子を犠牲にしてまでそのような読者たちに奉仕しているのではあるまいかと思えば、泣くにも泣けないほどの残念無念の情が胸にこみ上げてくるのだ。とにかくその雑誌は引っ込めてくれ。
引っ込めないとぶん殴るぜ。
悪かったわね、
とやっぱりニヤニヤしながら、読まなけりゃいいんでしょ。土台買うのがバカの証拠だ。
あら、私バカじゃないわよ。子供なのよ。
子供？お前が？へえ。僕は二の句が告げず、芯からになりきった。それから数日後、僕はお酒の飲みすぎで突然体の調子を悪くして、10日ほど寝込み、どうやら回復したので、また酒を飲みに新宿に出かけた。黄昏の頃だ。僕は新宿の駅前で肩を叩かれ、振り向くと例の林先生の橋田氏が鼻訓を帯びて笑って立っている。眉山県ですか。ええ、どうです一緒に、と僕は橋田氏を誘った。いや、私はもう行ってきたんです。いいじゃありませんか、もう一回。お体を悪くしたとか。もう大丈夫なんです、参りましょう。ええ、橋田氏はその人らしくもなく、なぜだかひどくしぶしぶ応じた。裏通りを選んで歩きながら、僕はふいと思い出したみたいな口調で尋ねた。
味噌踏み眉山は相変わらずですか。
いないんです。え、今日行ってみたらいないんです。あれは死にますよ。ぎょっとした。おかみから今聞いてきたんですけどね、と橋田氏も真面目な顔をして、あの子は腎臓結核だったんだそうです。もちろん おかみにもまたトシちゃんにもそんなこととは気づかなかったが、妙にお症状が近いので、おかみがトシちゃんを病院に連れて行って調べてもらったら、その始末で、しかももう両方の腎臓が浮かされていて、手術も何も全て手遅れで、あんまり長いことはないらしいのですね。それでおかみはトシちゃんには何も知らせず、静岡の父親のもとに返してやったんだそうです。そうですか、いい子でしたがね。思わずため息とともにその言葉が出て、僕は狼狽し、自分で自分の口を覆いたいような心地がした。いい子でした。と橋田氏は落ち着いてしみじみ、今時あんないい気性の子はめったにありませんですよ。私たちのためにも一生懸命勤めてくれましたからね。私たちが2階に泊まって、午前2時でも3時でも目が覚めるとすぐ下へ行って、トシちゃんお酒と言えば、その一言で入った返事して、寒いのにちっとも退院あらずに、すぐ起きてお酒を持ってきてくれましたね。あんな子はめったにありません。涙が出そうになったので、僕はそれをごまかそうとして、でも味噌踏み美山なんて、あれはあなたの命名でしたよ。悪かったと思ってるんです。腎臓結核はおしっこがひどく近いものらしいですからね。味噌踏んだり、階段を転げ落ちるようにして降りて、お便所に入るのも無理がないんですよ。美山の大会も決まっていますよ。と橋田氏は僕の茶化すような質問に立腹したような口調で、貴族の立ちしょんべんなんかじゃありませんよ。少しでも、ほんのちょっとでも長く私たちのそばにいたくて、我慢に我慢をしていたせいですよ。階段を上る時のドスンドスンも、病気で体が大義で、それでも無理して私たちに勤めていてくれたんですよ。私たちみんな随分世話を焼かせましたからね。僕は立ち止まり、じらんだ踏みたい思いで、他へ行きましょう、あそこでは飲めない、同感です。僕たちはその日からふっと貸しを変えた。